例えば正岡子規の有名な俳句を見てみましょう。夏季食えば鐘が鳴るなり法隆寺。これはなりが出てきたから、夏季食えば鐘が鳴るなり法隆寺でしょうか。つまり現代文に置き換えれば、柿を食ったら鐘が鳴ったなぁ、簡単、法隆寺でしょうか。むしろ多くの人は、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺と考えるのではないでしょうか。なぜなら、実際のこの文章の元の意味は、法隆寺に柿を食ったなら鐘が鳴ったなぁではないからです。柿食えば鐘が鳴るなりが一つの文脈ではなくて、柿を食ったならその時に法隆寺で鐘が鳴ったなぁ、簡単なのです。それでこそ初めて柿を食うという視点が法隆寺になる鐘の音へと自然に移り変わるのです。その上でさらに、柿を食う、聞こえてくる鐘の音にハッとする、それは法隆寺の鐘であったと、法隆寺へとスポットを定め、同時に当地でもって鐘が鳴ることを強調したいがために、法隆寺に鐘が鳴るなりを鐘が鳴るなり法隆寺へと置き換えたのであって、この2句と3句は一つのまとまりを持った文章なのです。つまり鐘という音声を介して、柿から法隆寺という想像を絶するほどの異なるものを極めて自然に橋渡ししたと言えるかもしれません。それでいて、柿食えばと続く部分は効果的に読点くらいの関係で切り離されているのです。簡単が出てきたからといって、そこが最も切るべきところになるとは限りません。この場合は、中七以下の文章だけであれば、統治法によって、鐘が鳴るなり、法隆寺と区切れが起きるわけですが、前に情景の異なる別の文脈とみなし得る、夏季食えばが加わった刹那に、区切れの分岐点が、よりパーセンテージの大きい方へと移ってしまうのです。この場合、なりがあるにもかかわらず、切れるのは場の部分なのです。ですから、なりをもって区切れを説明できないことになります。もしそうでないと、柿を食ったら鐘が鳴ったなぁ、法隆寺に、という何のフォーカスもない現代短歌の好むところの心情を表現するために習字を施した文章ではない、殺風景な著述に過ぎなくなってしまうからです。これではあまりにも最後の法隆寺が惨めすぎます。この場合、2つの部分の切れの強度が最も重要な問題であり、つまりは切れ字が最も重要な問題ではないのです。さらに付け加えておくならば、この柿食えばは、柿食えば喉が渇く、柿食えば水が欲しくなる、といった主体プラス主体のような説明をするのが、最も会話、語り的な言葉遣いにおいて自然であることを利用して、あえて主体プラス客体への感動表現を織り込んだために、まるで柿食えば、聞こえてこない主体的な思いで、ある種の余白が生じ、鐘が鳴るなり法隆寺へと移り変わったような余韻を上語の後ろに保持しているがゆえに、語り的な言葉遣いにおける日常表現から類推して、その部分を無意識に押し量ってしまうがゆえに、聞くたびに、あるいは読むたびに、解き明かせないような感覚が程よい詩的な戯れとなって残るのです。つまりはそれが 正岡子規の狙いだったわけです。さらに脱線しますが、これはもともと夏目漱石の俳句である、金つけば銀杏散るなり建長寺に対して、いわば友情の証として子規が漱石のいた松山からお金を借りつつ東京へ戻る途中に書かれたものです。この漱石の俳句の金をついたら銀杏が散ったなあ建長寺、つまり建長寺で金をついたら銀杏が散ったなあの統治という、まさに成りで区切れの発生する俳句に対して、まだまだお前は甘いなあ、それはこうやって読むんだよと、俳句においては先生であったところの正岡子規が添削をつけてやった俳句となっているのです。二つの句を見比べるとき、正岡子規の驚くべき表現の巧みについてはちょっとびっくりさせられるくらいのものです。そうしてこれは同時に、元歌の出し得なかった新たな表現方法を元歌をベースにすることによって見事に成し得るという本歌取りの伝統にも連なっていることを子規はよく知っていたに違いありません。それほどの表現を、かつ庶民的な書き食えばによって表現したところが、まさに江戸時代の俳諧の伝統、雅俗の根高にもつながっているのです。もしこうした切れの面白さをすべて無視して、ただ切れ字を持って切れとみなすなどと教えてしまったら、彼らは何かを教えているのではなく、ものを考えさせないように子どもたちの発達を阻害しているに違いありません。自分も考えずに、子どもたちにも考えさせずに、ただこの符号が出てきたら切れ、この符号は違うなどと叩き込んだら、俳句や短歌が嫌いになるには決まっています。むしろ嫌いになるのが当然でしょう。さらにわかりやすく現代文で考えてみましょう。いい点数で感動したぜ追試だが、ならば感動のピークの部分で、いい点数で感動したぜ追試だがと切れると言えますが、書き食えば感動したぜその言葉となると、訴えたい意味は私にだってわかりませんが、ともかくも書き食えば感動したぜその言葉で切れる方が納得のいく回答かと思われます。これは感嘆詞や助詞などで切れが判断されるのではなく、文脈自体のより切れている部分において句読点が設けられるからに他なりません。だからといって強調のピークは関わらずに簡単なところにとどまるのです。強調のピークと区切れは無頓着に一致するものではないのです。これは昔も今も変わりません。ですから今の短歌でも、だなぁが出てきたら切れる可能性が高いとは表現できるでしょう。それでいて、それを公式化した途端に極めて有害なものになるのです。かなやら矢を使って切れが大切などと教わっているだけでは、極めて切れるにふさわしくない文章を、ふさわしくない部分でぶった切るような可能性さえ生まれてしまうのです。特に短歌の区切れはアンニュイなところがあります。この山の夕暮れの道の寂しさよ、カラスの親子の声も遠いよとすれば、二つの文脈に分かれるので、この場合上三句で切れますが、これを例えば、この山の夕暮れの道の細道の幅の狭さはどのくらいだろうと切れないように作ってみても、なおかつ三句目までの細道の描写から四句目に自分の考えに移り変わった時のわずかな途切れが生まれてしまい、あるいは題目の提示、幅の狭さはまで、質問、どのくらいだろうの間にも やはり途切れが生まれてしまい、決して全く切れのない短歌とはならないのです。この場合、切れる感じの度合い、パーセンテージが低い短歌であるとは言えますが、完全に切れない短歌とは言えません。実は長い文脈においては、聞き手が勝手に分岐点を設けてしまいますから、通常切れなしとされる短歌でも、必ずどこかに切れている感じが出てしまうのです。ただ、それが弱いか強いか、文脈が分岐しているかしていないかの差であり、特に文脈の分かれているものを区切れとして説明しているに過ぎないのです。すべての文脈は絶えずどこかで途切れようとし、また次へと流れようとします。その中で、特に分岐点となるようなところに句読点を設けるわけですが、そのくらいの句読点は31字の文章にもなれば、必ずどこかに入れることができるくらいのものなのです。ですから、構造をわきまえるために区切れを説明することは有意義であるにもかかわらず、区切れがありかなしかの議論を突き詰めても、パーセンテージの曖昧な作品においては、無意味な水かけ論に終始するばかりなのです。その場合大切なのは、切れているか切れていないかではなく、どの程度切れているかということになるでしょう。つまり、いにしえ人たちが区切れと呼んで議論している場合には、特に際立った切れのことを討論しているのであって、その上で、何々の感嘆詞があるから、などと説明されているのであって、文法公式としてそれを当てはめているのでは決してないのです。だからこそ芭蕉も、47文字すべてが切れ字となりうる、といった説明をしているのです。そして、それが大切とされるのは、文脈の移り変わりや、感情を留めたい強調点を置いたりすることによって、句や短歌にメリハリをつけようということなのですが、それを文脈配置や統置などの構成と合わせて考えるのでもなければ、何の意味も持たないということにもなってしまうのです。もっとも俳句の場合は、たった17字で完了へ導くための超絶技巧が、切れを欲する側面があるのは事実です。それによって、半ば強引に文脈を分かちでもしないと、自然な文章の営みの中でさえ、分岐点を生み出せる短歌とは異なり、無意味な17字で終わってしまうことにもなりかねません。そのため、ある程度重要な技のように説明されてしまうのも、当然といえば当然のことなのです。しかし、やはり統治的な強調やフォーカスの設定によって、つまり、切れ字の起こる以前にその部分の切れを演出できないと、極めて無意味な切れ字ということにもなりかねません。例えば芭蕉の、静かさや岩に染み入る蝉の声、お礼にとってみますと、もしこれが、うるささや岩より返す蝉の声、としてしまったら、確かに上五の切れは存在しますが、この場合、岩より返す蝉の声のうるささという趣旨を統治法で置き換えたものになります。すると、これは三句合わせて一つの文脈を表現していますから、矢を使った強調はあるものの、あくまでも一つの文脈での強調にすぎません。もっとも内容がすでに破綻していますが、まあそれは置いておいて、それが元の芭蕉の表現では必ずしも岩に染み入る蝉の声の静かさと直結しないのです。あるいは短絡的にはその意味も取れるのですが、実際のところ蝉の声は岩に染み入りもしませんし、決して静かなものでもありません。すると何かおかしいなという語りさなかの、あるいは聞き耳さなかの類推のようなものが働いてしまうのです。これは私たちが懸命に頭で考えるよりも、 ずっと素早い反応なのです。極端な例では、車が泳いでいると聞かされて、考える間もなく変だと思ってしまうような違和感というものを、私たちは日常会話の中で常に判断基準として、より正しい表現で話したり、またちょっとしたおかしい表現を見つけると、たちまち相手に対してツッコミを入れたりするものです。そうしてその際、必ずしも車は泳がないという事実をイメージしてから、おかしいと判断を下すわけでもないようです。もっと単純には、おそらくそれまでの言語慣習の蓄積から、2つの単語の結びつきがおかしいと判断する方が先に来るのではないかと思います。もっとも私は学者でも研究者でもないので、そのことについては断定はできませんが、そのような無意識の判断基準が、岩に染み入る蝉の声の静かさという捉え方を自然に拒否する方向へと向かわせ、まずは岩に染み入る蝉の声という不思議な現象で表現したくなるようなこの場所の静かさと、まあそんな考えが後追いでも発生するかどうかは分かりませんが、ただ岩に染み入る蝉の声が静かさそのものなのではなく、岩に染み入る蝉の声でさえも静かさと表現してしまえるほどの静かさくらいに直感的に把握するために、静かさやその静かさにかかる何がしかの思いや言葉分の余白、岩に染み入る蝉の声という二つの文脈に捉えたがる傾向が生まれてくるのです。これは先ほどの正岡子規の俳句と同じようなトリックですが、聞いた印象としては、岩に染み入る蝉の声さえ静かに思われるほどのこの場所の静かさや、元の例えとしての岩に染み入る蝉の声という岩に染み入る蝉の声の静かさ以上のものを表現しているような感覚を聞き手に与えてしまうのです。すると一つの文脈で統治を行った、うるささや岩より返す蝉の声の時とは異なり、上語の矢の切れが文脈の切れのように演出されることになるのです。つまりこの場合、矢が切れの決定打ではなくて、文脈や内容そのものがあってこそ初めて矢の切れが生かされてくるのであって、それを矢で切るべしなどと思ってやっと切ってしまうと、まるで大根をぶった切ったみたいな身も蓋もないようなことになってしまうこともあるのです。この発句の優れたところは、このような切れに解析できた上で、さらに岩に染み入る蝉の声の表現が直感的に、騒がしい蝉の声さえまるで岩に吸い込まれてくるようだと捉えられそうでもありながら、捉えきれない、やはり何かが違っているような感覚、岩は硬くって染み入るだなんてとても思えない、ましてや蝉の声なんて染み込むわけがない、それでいて情景を浮かべてみると染み込んでも差し支えないような気がする、いや、もしその場にいたならば、自分だって岩に染み込んでいると錯覚するに違いない。いわば、語りの中での自然、不自然のもつれた糸が、ほどけそうでほどけないような感覚が、常にほどききれないでとどまっている点にあるのです。それはさらに、静かさと蝉の声の間にあって、つまりは、蝉の声、静かさ、岩に染み入るという3つの関係が、溶け合っても差し支えないようでありながら、永遠に違和感を演出し続けるという不可解が、情緒的な余韻へと決して不愉快ではなく溶け込んで、ホックのうちに、ホックの外にあるであろう何らかの説明を絶えず求めてしまう、いわばホック外に説明を求めてやまない、永遠に満たされない同型のようなところに、 この句の妙があると言えるかもしれません。そうしてこれは、日常会話における圧倒的な言葉の蓄積による言葉の結びつきの類推を逆手に取った技法なのです。そのことが、正岡子規の書き食えばよりもさらに高いところへこの句を押し上げているゆえんなのです。いわば超絶技巧のさりげなさとでも言ったところでしょうか。実は例の古池や買わず飛び込む水の音の句も、句外に説明を求めてやまないがゆえに、さまざまな意見の湧き起こる発句になっているのですが、いつか暇な時にでもお伝えしようと思います。すっかり脱線を極めてしまいました。私の列車は横転しまくりで、もうヨレヨレです。もう少し頑張ってみましょう。さて、キレというものの効果は、このくらい個別の表現に関わっていて、表現ごとの効果も変わってくるものなので、ただ単に、俳句には強いキレがあった方が優れているなどと、無頓着に説明したり、実践させたりすると、途端におかしなことになってしまいます。強いキレが必要なのは、それに見合う効果が必要とされるような場合です。例えば武尊の、春の海、ひねもすのたりのたりかな、に強いキレを持ち込んだら、かえって、のたりのたりが台無しになってしまうこと受け合いです。この場合、春の海で軽く切れるくらいでちょうどいいのです。もう一つ記しておくと、実は俳句として、芭蕉の発句も含めて、眺めた場合の区切れと、本来のレンガの発句としての区切れを言う場合は、視点が変わってきます。つまり、レンガの発句として、次の言葉を前提として眺める場合には、この歌の場合、下語のかなの部分で切れているかどうかが、その発句の良し悪しを判断する基準として、どうしても必要になってくるからです。つまり次が歌いづらかったら、ダメな発句になってしまいますから。けれども、静かさや岩に染み入る蝉の声、この切れは、造語でしょうか。もし最後の切れを考慮に入れるのであれば、圧倒的に下語で区切れです。そこで終わっている上に、曖昧なところがどこにもありませんから。実はそうした場合、下語の切れを考えるべきは、さらに下に言葉が続くことを考慮に入れた考察の場合です。フィーリングで矢の切れた感じが強いなどとは、ほら、やっと声もしているし、などとは説明しない方が良いのです。句読点をつけるならば、静かさや点、岩に染み入る蝉の声、丸、ということになると思います。あるいは、静かさまで岩に染み入るような気も、点点点、はどうでしょうか。やはり最後の部分で、文脈が切れている感じがするのではないでしょうか。この場合は、最後の切れが極めて弱いことは説明できますが、それでもなおかつ、俳句としてはこれで完了している一つの詩文なのですから、下語で区切れしているのです。要は、切れた感じの強弱の問題なのです。ですから、静かさまで岩に染み入るような気も、染み入らないような気もするのですが、のようにして続けば、やはり三句、最も三分になってしまいましたが、で弱く切れていると言えるでしょう。あるいは、静かさや岩に染み入るような気も、のような場合だけ、明確に上語で強い切れがあるから、上語の切れだと言うべきでしょうか。このようにいろいろ考えてみますと、むしろ下語に切れがあるのではなく、区切れなしで下語切れを全うした、もちろん最後の切れ具合には強弱があるものの、と考えた方が良いのではないでしょうか。 このあたりはまだよく考えていません。暇な時にでもちょっと考えてみようと思います。いい加減にまとめをつけましょう。私の執筆は極めて怠惰です。つまりここで述べたかったことは、区切れというものは文脈の変化やフォーカスの移しからまず有用性を解くべきであって、無意味にやかなで切るなんて教えると百害あって一利なしになってしまうということです。季語について。俳句に季語を込めることの本質は、レンガの北区時代の影響にあると言ってしまえるかもしれません。ただ季節の言葉が入ることによって、圧倒的スケールで叙述の節約ができることがおそらく一番重要な点なのでしょう。そもそも春夏秋冬を提示されただけでも、イメージは大きく心情へと揺さぶられることになるので、短歌形式においては効果的なのです。つまり強風に飛ばされた手の答案紙と記すよりも、秋風に飛ばされた手の答案紙と記す方がはるかに心情へ伝わってくるのは、実は先の文章は強度の強い風と中立的に事実関係を説明した様相が濃いのですが、それを秋の風であると宣言することによって、読み手が感じた感情的な言葉であると聞き手に悟らせることができるからです。それと同時に聞き手のイメージを秋の情景へと引き込みますから、秋の風景さえ心に持っている人にとっては、強風よりもはるかに情に伝わりやすい詩文になるわけです。ですから結果としてその効果をもたらすものであれば、何も歳時記に含まれなくても季語と同様に扱うことが可能です。例えば色鉛筆などという言葉は季節を限定しませんが、さりとて虹や花の色彩などと親和性があるようにも思え、あるいは季語と同じくらい聞き手の心情に読み手の心情と情景を伝えることができるのであれば、それは季語として使用しても同様の効果をもたらしうるのです。逆に考えると、廃れ切った時代錯誤の表現などを無頓着に使用すると、自然な情景が心には浮かんでこないために、極めて無意味な俳句に陥る可能性もあります。これについては記すとまた長くなりますので、ここでは差し控えておきましょう。ただこのような効果を持つ季語ですから、短歌においても歳時記を使用することはその表現のために大いに結構なことです。無意味に歳時記が俳句のためのものだなんて考えは捨て去ってしまった方が良いと思います。いずれにせよ、季語においても歳時記に載っているものこそ正当である、その時期に含めるべきであるなどという馬鹿げた金貨玉状だけは捨て去らなければならないことは言うまでもありません。例えば朝鳩は季語ではありませんが、このくらいでも十分にイメージが定まっているような場合、いさかいを朝鳩はせず鶴ヶ丘、かえってこれに季語を込めようとして、いさかいを冬鳩はせず鶴ヶ丘、いさかいを朝鳩はせず花祭りなどとすると、鶴ヶ丘と朝鳩、さらに鳩の平和の象徴くらいでも十分すぎるイメージであるのに、くどくどしい季語を込めたためにかえって俳句をちょっとおめでたくしてしまっていることにもなると思います。最後のものも悪くはありませんが、初めのものがもっとひんやりとしていて、さりげないところに俳句を置いていると思うのです。最後に、そんなわけで一通り形式について並べてみました。作品を作りつつ調べているようなありさまなので、実践と噛み合わないこともあるかもしれません。しかしすでにもう作品が溜まっていますので、 次回はそれを送らせていただこうかと思います。ご迷惑でなければ、どうか感想をお聞かせくださいませ。では失礼。2009年6月7日